かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。こんな話簡単には聞かせられません。
あーもう聞かないで、もうっていうかもう10回目ですよ林田さん。
早いね。
早いですね。
意外に短命に終わるかなと思っていたら2桁突入しましたね。
2桁いっちゃった。
次は目指せ100回だね。
3桁は遠いね。これがまた
あと90回もやんなきゃいけない。
ちょっとね、なんだかそう考えるとこう疲れてきましたけど
疲れないでよ番組早々
メッセージはそれなりに頂戴しておりまして、
ありがとうございます。
これあのラジドンブリー宛てにお送りいただいたんですけれども、やっぱりこの番組がふさわしいかなと思いまして、長崎のゆかりパパさんからメールが届きました。この度 HGUC グフの開発に成功しましたので、はいはい、画像を送らせていただきます。どこが改造してあるか分かります？144分の1のグフでございますけれどもね。
改造
作った林田さん？
いや作ってないですね。
そうですか。
グフは僕まだ作ったことないんです。実は
私は作りましたけど、
どこを改造してるんですか？
パッと見て目を引くのはこの迷彩塗装ですね。
塗装ですね。塗装は違いますね。本編中にこういう迷彩で登場してないですもんね。
そうですよね。これはだからオリジナルのグフということになります、うん、多分ね、
はい、
でパッと見たところですね、縦の形とそれからマシンガン構えてます。マシンガンもなんかねサイレンサーみたいなでっかいのがついてますね。
グフも実はいろんなバージョン出てるんでしょ？一つだけですか？
HGUC で出てるグフは一種類だけです。
一種類だけ。それ、はい、こんな剣がありましたっけ縦の上に。
ですね、これは新しい設定なんですけれども、
はい、
ヒート剣持ってるでしょグフは、
はい、
ダンバラールも持ってましたよね、
ええ、
あのヒート剣がこのシールドに収納できるという設定になってるんですよ。
その剣なんですね、
う
ん、
でもねその剣の形も違うので、うん、これは多分ご自分で考えてつけてみたんでしょうね、縦にね。で、この腰のところの何、
はい、
なんてこの前だれの部分とかの形も違うし、なんかちょこちょこ手を入れてますよね。なかなかセンスよく作ってらっしゃるのではないでしょうか。
わざわざ写真付きで、ね、送っていただいてありがとうございます、
本当にね。
最近なんか外部で私ども NBC の密かに行われていたあの秘密結社とも
い
える HGUC の会がなんか人気というか知られるようになってきてしまいましたね。
あのちなみに NBCUC の会ですけど、
正確に言うとね
ユニバーサルセンチュリーね。
この間アップルっていうテレビの番組放送していたら、はは夢サイトの安住ちゃんが林田さんも大好きなんじゃないですかという振りが来ましたよ。
なんで安住ちゃんが知ってるんでしょうね。
なんで知ってんだろうね。
ところで長崎のゆかりパパさんのメッセージには続きがありまして、
はい、
あれはガンプラを買いに行った時のことを、うん、レジにガンプラを持ってって支払いを済ませ店員さんがレジ袋に入れようとした時に、ああ申し訳ありません、透明の袋しかありませんがよろしいでしょうか。ガンプラって恥ずかしいものなんですか？見せて歩いたら指刺されるものなんですか？大人のたしなみですよね。
僕もね、あの長崎模型センターでプラモ買うじゃないですか、
は
あ
は
あ、あのお姉さんがですねわざわざ白い紙で包んでくれるんですよそういう品物じゃないと思うんですけどね、僕は堂々と持ち歩きたいんですが、
うん、
気遣ってくださってるんでしょうね。
いやいやいいんですよ、堂々と持ち歩いてもら
って、ね、今度 MG で出るんでしょ。グフがまた
もう出てます。
あもう出てんですかね、はいはい、もう作りました。
いえいえ、あの MG はなかなか敷居が高くってね、
うん、
お値段もそれなりにするしね。 だってほら組み立てるだけでもう何時間もかかるでしょ MG って。
かかりますね、
私
も途中で組み立てやめてるのが2つももうありますからね。2体もありますから。
あ MG で、
はい、
そうですか。
頑張りたいと思います、
ね、またオープニングが長くなってしまいました
。ガンプラの話で集中してしまいましたけれども、ね、この後は今日のテーマ
全く聞かせられないラジオでそちもよくよく聞かせられないラジオよの。お代官様こそ聞かせられないラジオそちこそ聞かせられないラジオ
ま まあ、ぶっちゃけこの番組金曜日の夕方に収録してるんですけど、私の場合月曜から金曜まであのアップルという番組を朝から放送してまして、
いい番組ですよ、
金曜日ようやく、うん、終わったない習慣があっていうその時間帯でこのラジオの収録がありましてね。
私の場合はですね、満腹ワイドラジドンブリという4時間の喋り倒しの番組が終わった直後で、かなり疲弊した状態
つまり何を言いたいかというと、我々2人ともこの時間で結構まったりとしてるんですよね、
もうね抜け殻ですよ、はっきり言って。
もう熱くアニメのことを、熱くプラモのことを語りたいのは山々なんですが、いかんせん40超えるとこう体力的にね、
体力はねやっぱこうなんつうか人間の体力って有限なんだなってこう思う今日この頃
気持ちだけはでも負けたくないよね、向かっていきたいよね。
もう負けてませんよ、はっきり言って
本当
気持ちだけは
君うつむきに影になってるじゃないのさあ気分を入れ替えまして、今週の聞かせられないテーマですけれども、先週
口回ってないな
聞かせられないテーマですけれども宮崎駿のルパン三世の世界2と題してお送りします。
そうでした、
先週やはりあの時間が足りなくなりましてね、来週もこのテーマにしましょうということで、第2回ということになります。
そうでした。
メッセージをいただきまして、まずこちらの方はですね、我々40代でくたばってちゃいけませんよ、50代の方からメールが来ましたよ。
そうですか。
ラジオネーム50代のおたおじさん、宮崎ルパンに寄せて、宮崎ルパンを語る上で前回青ジャケルパン最終回をさらっと触れられましたが、とても消化不良です。もっと掘り下げていただければと。2人のルパンもさることながら他の設定キャラを熱く語ってほしかったと悔いが残りました。天空の城ラピュタのロボット、登場者の女の子、その声優、テレビのニュースキャスターなど、また本当のラストシーン、カリオストロの城のラストリメイクシーンと思わせる場面、銭形警部の次のセリフはまさかまたとテレビに見入ってしまったことがよみがえりました。ここまでできるのは宮崎駿だけと感動したのを覚えております。ではまたとご丁寧なメッセージをいただきました。
青服ルパンの最終回っていうと、基本的にはテレビの第一シリーズが青服のルパンでしたけれども、なんかメッセージを読んでると、第一シリーズのことじゃない感じですね。
そうなんですよね、私もそう思ったんですけど、これはですね、いわゆるテレビの第2シリーズの最終回、さらば愛しきルパンよのことをお書きになられてるんだと思うんですよね。
先週ちらっとお話しましたもんね、
まあ、基本第1シリーズが青ジャケ、第2シリーズが赤ジャケなんですが、赤ジャケのこのルパンというのはですね、登場しているルパンがネタバレですよって言いながらご紹介しました、偽物という設定なんですよね。つまりその第2シリーズのルパンそのものを偽物であると否定した宮崎演出の一つと、最後本物がね、登場するんですが、それはいわゆる緑ジャケのルパン第1シリーズが本物なんだと言いたい演出なんですよね。
すごいですね、いやだって155話も続くあの長大なシリーズの最終回で赤ジャケットは偽物だったんだよみたいな終わり方をしちゃうっていうのはものすごい皮肉ですよね、これはね。
すごいよね。
すごいですよね。しかも喧嘩売ってますよね、これね。
それが本名の宮崎駿じゃなく、テレコムという名前でね書いているという。
あ、そっか、ペンネームでしたね。
そうなんですよね。でね、あの今日僕そのルパン三世の絵コンテ集、ジブリから徳間書店から発行されている絵コンテ集持ってきたんですけど、
あなたそんなものも持っていましたか。
あれなんですよ、その A パートって書いてあるね、はあはあ、ところに一番最初にコンテの表紙が書いてあるんですが、タイトルが違うのよ。155話はですね、さらば愛しきルパンよで放送されましたが、もともとはですね、泥棒は平和を愛すというこういうタイトル。
あ、もう全然違うじゃないですか。
かなりストレートですよね、なんかね。というタイトルであって、この50代のおたおじさんがお書きになっていた天空の城ラピュタのロボット、
ラ ム,、
まあ、ラムダと言われる ね,
ラムダね、
機械の設定が表紙にこうやって描かれているという、まあ、これが
小山田真希ちゃんだっけ、
小山田、そうですね、小さい山と書くんですけども ね, ね、真希ちゃんが乗り込むという、
私は村山だ、ね、はい、なんでもないです
そうですか。
あなたは林田、ね、
あなたは村山、
小山田、山田、小山、まあはい、
で、ね、どうしましょうかキャラを熱く語ってほしいか、登場者の女の子はさっき言ったそのマキちゃんですよね、
マキちゃんです。
声優さんは
津田ホビーからね、フィギュアも出てました、はい、
あ、そうですか、
はい、懐かしいですね、
で、声優さんはいわゆるここから始まったんですか、クラリスの声を担当した
島本すみさん、
島本さんがね、おやりになってますよね。そしてナウシカへつながりで、まあ、 宮崎映画には欠かせない女優さんとしてね、
もともと舞台女優さんだったんです
よね。そうなんですか、なんとも言えない萌え声ですな。
あの声は何かこう一種のレボリューションでしたね。
たまらんですね先週も言ったけど、あのそのシートとかにねそのシートだけど本当に興奮しましたね。
そうですね、
クラリスの声というとね、
素晴らしかった。あの透明感のある細い声ですね。
だけどもあそこまで印象深いと他の作品出た時もみんなクラリスに聞こえてしまう嫌いがありますね。
それはでも島本すみさん以上にやっぱりルパン役の山田さんはもっとそうでしたよね。
そうですね、
何をやってもルパンに聞こえちゃうみたいなね。
だからヒット作に恵まれるというのは、ある意味他の仕事をできなくなってしまいますね。
それなんですよ。
難しいよね。
難しいですね、
サザエさんもそうですよね。
サザエさんは何をやってもサザエさんですよね。
だから最近はあのドキュメンタリーでナレーションもなさってますが、あのサザエさん以外の仕事っていうのはなかなかできないし、しちゃいけないというのがあったそうですね。
そういう制約が、まあそうでしょうね、
イメージがね、
イメージがありますよ。
大事ですよね。
何の話だっけ。
でカリオストロの城のラストシーン、
ラストシーン
ですけどね、
目の前に脚本が、
はいはい、今日こういうの持ってきたいつもね何の準備もなく番組臨んでいるんで、今日こういうのを、ラストシーンのセリフを持ってきました、
はい、
印刷しましたよ。あの行ってしまうのっていう、あのルパンとの別れのシーンです。
じゃあ今日はですね、島本スミさんのアポイントが取れなかったので、
当たり前じゃないの
我々で
再現しますか。
じゃあ、で私銭形だけやりますから、あと全部やってください。
クラリスもやんの、恥ずかしいよこのセリフ。再現しますか。
再現しましょうか。うわ、そのつもりで持ってきたんでしょこれ。
いやいやいや、これ読んで何か感じるところをお互いに話しようかなと思ったけど、まあまあそれでもいいですけど、じゃあ言いましょう。クラリスからいきますか、あの最後のところですね、行ってしまうの、怖いおじさんがいっぱい来たからね、私も連れてって。これですよ、泥棒はまだできないけどきっと覚えます。あ、私お願い、一緒に行きたい。
思いますね、
クラリス。
ここへ抱きしめようとしますよ。
しかし手が止まるんです。
手が止まる途中でわなわなと止まりますね。
バカなこと言うんじゃないよ、また闇の中へ戻りたいのか。 やっとお日様のもとに出られたんじゃないか。なお前さんの人生はこれから始まるんだぜ。俺のように薄汚れちゃいけないんだよ。ああそうだ、困ったことがあったらね、いつでもいいな、おじさんは地球の裏側からだってすぐ飛んできてやるからな。でここでカールがやってきます。あなたいるだけじゃないの楽だね、ずいぶん。でカールが来て、もうおじさまたちは去っていきます。そしてとっつぁんがやってきます、ここクソからどうぞ。
そう、しばし遅かったか。ごめんね、まんまと盗み寄って。
いいえ、あの方は何も取らなかったわ。私のために戦ってくださったんです。
いや、奴はとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。
はい。
では、失礼します。ルパン王へ、ジュナーデまで産んだ。
というね、ここで最後、主題歌がまた流れ始めるという
。これ著作権触れてませんか、ね、
大丈夫まあ、我々の声そうだね、まあ、まあまあまあまあ許してくれるでしょ
う。許してくれます。あの問題がありましたらすぐ削除しましょうね
今回はあの、はい、ポッドキャストでも幻の回になるかもしれません、
ね、幻の回になるかもしれませんね、これはね。
いかがですかこのラストシーン。中学校ぐらいか小学校ぐらいで初めて見たと思うんですけど、はい、このラストシーンについてどんなことをお感じになりましたか、村山。
いやこれはですね、切なくしかしよくできた。あそこでルパンがクラリスを抱きしめてしまって、そしてクラリスが泥棒の仲間に入ってしまったとしても、多分その後続編をどんどん作って人気シリーズになっただろうと思うんですよ、私は。
あ、クラリスもルパン一味に入っている姿を想像しましたか。
もしね、入ってだとしたら、そういう人気シリーズに育て上げることもできただろうなと思うんですが、
はい、
そうしなかったところになんだかスタッフの皆さんの職人魂を感じますね。
ああ、なるほどですね。僕は泥棒はまだできないけどきっと覚えるというそのクラリスの決意がもう切なくて切なくて、彼女は国を救ったわけじゃないですか、ある意味ね、カリオストロ王国の、で、まあ、後継ぎになっていくわけですけど、それは捨ててでもあなたのためにできないけれども泥棒家業を覚えますというあたりにこう切ないなという、
グッときますね。
グッときたものがありましたですな、中学校の時ね。
私はあのハッピーエンドファンなので、
あ、そうですもんね。
他にねハッピーエンドのやり方がないかなっていうのを考えるとですね、
うん、
クラリスがその国王の座にね、うん、着いた後、うん、陰ながらこうルパンたちを助けるような展開というのが今後考えられるなとかですね。
あ、逆にあの何か困ったことがあった時にルパンたちがスッと現れるという設定をおっしゃっている方も当時はたくさんいましたですな。
しかし続編は結局できなかったですね。
できなかったですね、まあ、これでまあ宮崎世界のルパンはピリオドということになってくる、まあ、時期的に言うとこの死の翼アルバトロスとかさらば愛しきルパンヨガカリオストロの後作られるわけですけどね。まあ、なんだかノリで我々二人で再現してしまいましたけれど、
よかったんでしょうか、はい、
いやそこに言われたらドキドキしてきた、
曲
いこうかな。今週もですね、はい、アルバムルパン三世クロニクルスペシャルから曲を準備しております。これは第2期第2シリーズですね、第52話から103話のエンディング曲として使用されております。もう一人の女性というとやはりフーリコちゃんラブスコール
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？ルパンの中に登場するこのフーリコちゃんというとやっぱり私の中では。ドロンジョ様とこの藤子さんに関してはやっぱり肉体派女優ですな、はい、あの胸元のセクシーさっていうのは子供心にドキドキしましたね。
あ、確かに。
それで
大人の階段の入り口のような感じがしましたよ。
しましたよね、ラブスコールというこの歌に関して我々ちょっと思い入れがありましてね、アナウンス部の某先輩がこれを実にうまく歌ってましたな。
名前は言いませんけど塚田さん
上手です。言ってるじゃないのうまかったね。一回カラオケボックスで塚田さんがこのラブスコール歌って、まあ歌唱力もともとある方ですけど歌いこなしてましたね。
まあでもね、ラジオ機の皆さんはちょっとイメージがつながらないと思うんですが、しかしルパンの歌っていうのはやっぱりいわゆるそのアニメファンに分類されないような人でもみんな知ってるっていうのがやっぱりすごいところですよね。やっぱり国民的な人気があったっていうか、やっぱ僕ら子供の頃みんな見てましたもんね。
見てたね。
あの頃はテレビアニメってテレビ漫画って言ってましたけど、
うん、であの音楽にやっぱり痺れましたね。
大野雄二さんの曲は素晴らしい、
ね、
最高です。
これも第2シリーズから大野さんに受け継がれたみたいですけれどもね、ジャズそれかフュージョンのテイストのあるディスコ色の強いファンキーな音楽に、ね、変わっていったっていうのがこの第2シリーズですけど、
横文字がいっぱい出てきますね、林田さん、
ね、ファンキーモンキーベイビー宮崎駿が描く女性像について男女平等を訴える学者さんとかはね、結構やだっていう人も多いんですよね。
え、そうなんですか。
なんかね、
なんで
女の人が困ってて男の人がそれを救うもんだというその構造が嫌いだとおっしゃる学者さんも中にはいらっしゃるようなんですけれども、まあその指摘につながるものの一つとして、なぜこの主人公たちが戦うのか、これ最後のルパンの最後のシリーズにも通じるところがあるんですけど、
はあ、
コナンに取り組む時のねアニメージュの特集で宮崎さんこういうことを言ってるんですよ。
名探偵コナン
もう今の時代はそうなっちゃうのかしらね。未来少年。
ああそっちか。
40代以上は分かってると思うんだけどねコナンって言ったら我々本当未来少年なんだけどな。
未来少年です。
今違うんだね。窮地に陥った時男を責め立てるようなヒロインは作りたくない。困難な状況を主体的に受け止めるヒロインにしたい。お飾りヒロインや悲鳴を上げて助けてもらうだけの女性、必然性もないのに水浴びに行ってさらわれるためだけの女性、そういうのは嫌いだ。どれほど脅されようとこればかりは譲らないというものをしっかり持ったヒロインであれば、彼女を守ることがより普遍的な人間の尊厳を守ることにつながり、主人公が全力を挙げて戦う理由が生まれると。
はあ。
まあその強い意志を持って愛らしく真の強い女性というのがですね、宮崎アニメに たくさん出てくるわけですけど、総じてこれからどうするのと聞かない女というふうに、ね、表現されてますけど、
これからどうするのと聞かない、
困った時に男の人にもうこれがどうすんのよって聞くような女を描きたくないと宮崎さんはおっしゃって、どうするってはっきり決まっているって、それがうまくいかないから主人公はそのピンチを救おうとしたり手助けをしたりとかするというところに行動の原点があるとおっしゃってるわけですよね。確かに言われてみればそういうキャラクターがね大変多いですよね。クラリスも困っている状況にある、だけど芯を持っているというね。どうですかそういうキャラクターについては。
いやキャラクター作りはやっぱりうまいですよね。
うまいよね。もう
その一言に尽きると思いますよね。
尽
きるよね。うん。無駄がないですよね。
無駄がないね。だから藤子像もですね、さらば愛しきルパン、あじゃないごめんなさい、死の翼アルバトロスで出てくる藤子もね、ちょっとキャラクター違うんですよね。あの軽やかに銃座を制圧しちゃうような、まあラナとかそういうのに通じるようなね、屈託のない感じの藤子像なんですよね。あれ
そうですね、そういえば藤子ちゃんは結構ストーリーによってキャラクターはだいぶ変わりますね。あの人はね、
まあそういう意味でも女性の描き方が特徴的な宮崎さんでございますが、もう一曲参りましょうか。小西康晴さんがプロデュースしたアルバムベリーベストオブパンチザモンキー、パンチザモンキーと言われる CD が何枚か出てましてね、その中からのベストものです。ラブスコールをまた聞いていただきますが、今度はパンダとササノバ。
ご町内の皆様、聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
こちらラジオネームバケラッタさん、先週のルパン三世のお話聞いているうちに興奮し鼻息を荒げ、辛抱たまらんもう一人の自分、気がつけばラジオの前にそんな自分がいました。自分はクラリス様には別に何も思い入れはないんですが、クラリス様がカリオストロの城から逃げ出した時に乗っていた赤い車、そう聞かせられないラジオの番宣クイズ、あの車シトロエン 2CV ですよね。
はいはいはい、
まあ、宮崎駿さんはやっぱり車のマニア、それから宮崎さんの師匠でもあるあの方、なんだあのアニメーターの
大塚さん、
あ大塚さん、大塚康夫さんもね、すんごいマニアですもんね。
マニアですよね、車かかしたら本当にうまいですよね。
あの昔ホビージャパンからジープジープジープっていうジープの専門誌を別冊で出してて、僕も昔買いましたけど、2400円ぐらいの本なんですけれども、すごい内容が濃くて世界的な評価も高いんだそうですよ。なんて話、
あのアーミーものを書かせたら大塚さん右に出る人はいないぐらいうまいですもんね。
最高にかっこいいですよね。ルパン関係の一枚絵でもね、かっこいい絵いっぱいありますよ。
ありますね。
残り時間あと1分になってしまいました。
でこのシトロエンが宮崎さんが乗ってた車だっけ。
シトロエン 2CV はそうかな、まあ、ちょっと時間がなくなってきました、
ね、でこれ馬力が2馬力で、あの今のプロダクションの名前になってるんでしょ。
通称2馬力ですよね。馬力自体は16馬力だか18馬力だかあったと思います。あいや本当に2馬力しかなかったら走らないと思います、ね、あの車だって2馬力だったら原付の 50cc よりも馬力ないですよ。
お、
というわけで来週なんですけれども、どうしましょうかね。
来週はね、そろそろね、あのエヴァンゲリオンのジョハ級のハが公開になるとですよ。
なるとですよ。
エヴァの話は千葉かなと思って行き
ますか、ついに、そこでラジオを聞く皆さんからはエヴァの魅力、何が魅力で、なんであんなに社会現象になったのか、よかったら送ってください。たまにはこんな呼びかけたりしてみてね。
エヴァのここが好きというメッセージをお待ちしております。この番組はポッドキャストでも配信中です。詳しくは NBC のホームページをチェックしてくださいね。
はい、ウェブを通じてメールを送信することもできます。ハガキファックスでもお送りください。聞かせられないラジオ、
お相手は林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
ラタ毎週。